それから赤シャツと野田は一生懸命に釣っていたが、約1時間ばかりのうちに2人で15、6あげた。おかしいことに釣れるのも釣れるのもみんなゴルキばかりだ。タイなんて薬にしたくってもありゃしない。今日はロシア文学の大当たりだと赤シャツが野田に話している。あなたの手腕でゴルキなんですから、私なんぞがゴルキなのは仕方がありません。当たり前ですな、と野田が答えている。船頭に聞くと、この小魚は骨が多くってまずくってとても食えないんだそうだ。ただ肥やしにはできるそうだ。赤シャツと野田は一生懸命に肥やしを釣っているんだ。気の毒の至りだ。俺は一匹で懲りたから胴の前仰向けになってさっきから大空を眺めていた。釣りをするよりこの方がよっぽど洒落ている。すると二人は小声で何か話し始めた。俺にはよく聞こえない。また聞きたくもない。俺は空を見ながら清のことを考えている。金があって清を連れてこんな綺麗なところへ遊びに来たらさぞ愉快だろう。いくら景色が良くっても野田などと一緒じゃつまらない。清はしわくちゃだらけのばあさんだが、どんなところへ連れて出たって恥ずかしい心持ちはしない。野田のようなのは馬車に乗ろうが船に乗ろうが両運閣へ乗ろうが到底寄りつけたものじゃない。俺が教頭で赤シャツが俺だったら、やっぱり俺にへけつけお世辞を使って赤シャツを冷やかすに違いない。江戸っ子は軽薄だと言うが、なるほど、こんなものが田舎回りをして、私は江戸っ子でゲスと繰り返していたら、軽薄は江戸っ子で、江戸っ子は軽薄のことだと田舎者が思うに決まっている。こんなことを考えていると、なんだか二人がクスクス笑い出した。笑い声の間に何か言うが途切れ途切れでとんと要領を得ない。どうだか。全くです。知らないんですから。罪ですね。まさか。バッタを？本当ですよ。俺は他の言葉には耳を傾けなかったが、バッタという野田の言葉を聞いたときは思わず、きっとなった。野田は何のためか、バッタという言葉だけことさら力を入れて、明瞭に俺の耳に入るようにして、その後わざとぼかしてしまった。俺は動かないでやはり聞いていた。また例の掘ったが。そうかもしれない。天ぷら？ははははは。先導して。団子も？言葉はかように途切れ途切れであるけれども、バッタだの、天ぷらだの、団子だの、というところを持って押し量ってみると、何でも俺のことについて内緒話をしているに相違ない。話すならもっと大きな声で話すがいい。また、内緒話をするくらいなら俺なんか誘わなければいい。いけすかない連中だ。バッタだろうが、セッタだろうが、火は俺にあることじゃない。校長がひとまず預けろと言ったから、タヌキの顔に免じて、ただ今のところは控えているんだ。野田のくせに、いらぬ批評しやがる。毛筆でもしゃぶって引っ込んでるがいい。俺のことは遅かれ早かれ、俺一人で片付けてみせるから、差し支えはないが、また、例の掘ったが、とか、先導して、とかいう文句が気にかかる。堀田が俺を先導して騒動を大きくしたという意味なのか？あるいは堀田が生徒を先導して俺をいじめたというのか、方角がわからない。青空を見ていると、日の光がだんだん弱ってきて、少しはひやりとする風が吹き出した。線香の煙のような雲が 透き通る底の上を静かにのしていったと思ったら、いつしか底の奥に流れ込んで、薄くもやをかけたようになった。もう帰ろうか、と赤シャツが思い出したように言うと、ちょうど自分ですね。今夜はマドンナの君にお会いですか、と野田が言う。赤シャツは、バカ言っちゃいけない。間違いになると。船べりに身をもたしたやつを少し置き直る。へへへ、大丈夫ですよ、聞いたって。と野田が振り返ったとき、俺は皿のような目を野田の頭の上へまともに浴びせかけてかけてやった。野田は眩しそうにひっくり返って、いや、こいつは高三だ。と首を縮めて頭をかいた。なんというチョコ材だろう。船は静かな海を岸へこぎ戻る。君、釣りはあまり好きでないと見えますね。と赤シャツが聞くから、ええ、寝ていて空を見る方がいいです。と答えて、吸いかけた巻きタバコを海の中へ叩き込んだら、ジュッと音がして、炉の足でかき分けられた波の上を揺れながら漂っていた。君が来たんで生徒も大いに喜んでいるから、奮発してやってくれたまえ。と、今度は釣りにはまるで縁故もないことを言い出した。あんまり喜んでもいないでしょ？ いえ、お世辞じゃない。全く喜んでいるんです。ね、吉川くん。喜んでるどこじゃない、大騒ぎです。と、野田はニヤニヤと笑った。こいつの言うことはいちいち尺に触るから妙だ。しかし、君、注意しないと、剣呑ですよ。と、赤シャツが言うから、どうせ剣呑です。こうなりゃ、剣呑は覚悟です。と言ってやった。実際俺は、免職になるか、寄宿生をことごとく謝らせるか、どっちか一つにする了見でいた。そう言っちゃ、取り付きどころもないが、実は、僕も、教頭として、君のためを思うから言うんだから、悪く取っちゃ困る。教頭は全く君に好意を持ってるんですよ。僕も及ばずながら、同じ江戸っ子だから、なるべく長くご在庫を願って、お互いに力になろうと思って、これでも陰ながら尽力しているんですよ。と、野田が人間並みのことを言った。野田のお世話になるくらいなら首をくくって死んじまわ。それでね、生徒は君の来たのを大変歓迎しているんだが、そこにはいろいろな事情があってね、君も腹の立つこともあるだろうが、ここは我慢だと思って辛抱してくれたまえ。決して君のためにならないようなことはしないから。いろいろの事情とはどんな事情です？それが少し込み入ってるんだが、まあだんだんわかりますよ。僕が話さないでも自然とわかってくるんです。ねえ、吉川くん。ええ、なかなか込み入ってますからね。一朝一夕には到底わかりません。しかし、だんだんわかります。僕が話さないでも自然とわかってくるです。と、野田は赤シャツと同じようなことを言う。そんな面倒な事情なら聞かなくてもいいんですが、あなたの方から話し出したから伺うんです。そりゃごもっともだ。こっちで口を切って後をつけないのは無責任ですね。それじゃあ、これだけのことを言っておきましょう。あなたは失礼ながら、まだ学校を卒業したてで、教師は初めての経験である。ところが学校というものは、なかなか情実のあるもので、そう、諸生流に淡泊には行かないですからね。淡泊に行かなければ、どんな風に行くんです？ さあ、君は率直だから、まだ経験に乏しいと言うんですかね。どうせ経験には乏しいはずです。履歴書にも書いときましたが、23年4ヶ月ですから。さあ、そこで思わぬ辺から上ぜられることがあるんです。正直にしていれば、誰が乗じたって怖くはないです。無論、怖くはない。怖くはないが、乗ぜられる。現に、君の前任者がやられたんだから、気をつけないといけない、と言うんです。野田がおとなしくなったなと気づいて、振り向いてみると、いつしか友の方で船頭と釣りの話をしている。野田がいないんでよっぽど話しよくなった。僕の前任者が誰に乗せられたんです？誰と指すとその人の名誉に関係するから言えない。また、判然と証拠のないことだから言うとこっちの落ち度になる。とにかく、せっかく君が来たもんだから、ここで失敗しちゃ、僕らも君を呼んだ甲斐がない。どうか気をつけてくれたまえ。気をつけろったって、これより気のつけようはありません。悪いことをしなけりゃいいんでしょ？赤シャツは、ほほほほと笑った。別段俺は笑われるようなことを言った覚えはない。今日、ただいまに至るまで、これでいいと固く信じている。考えてみると、世間の大部分は、大部分の人は悪くなることを奨励しているように思う。悪くならなければ、社会は、社会に成功はしないものと信じているらしい。たまに、正直な、純粋な人を見ると、坊ちゃんだの、小僧だのと難癖をつけて軽蔑する。それじゃあ、小学校や中学校で嘘をつくな。正直にしろ。と、倫理の先生が教えない方がいい。いっそ、思い切って学校で嘘をつく方とか、人を信じない術とか、人を乗せる策を享受する方が、世のためにも当人のためにもなるだろう。赤シャツが、ほほほほと笑ったのは、俺の単純なのを笑ったのだ。単純や新卒が笑われる世の中じゃしょうがない。キヨはこんな時に決して笑ったことはない。大いに感心して聞いたもんだ。キヨの方が赤シャツよりよっぽど上等だ。無論悪いことをしなければいいんですが、自分だけ悪いことをしなくっても、人の悪いのがわからなくっちゃ、やっぱりひどい目に遭うでしょ？世の中には、来楽なように見えても、淡白なように見えても、親切に下宿の世話なんかしてくれても、めったに油断のできないのがありますから。はあ、だいぶ寒くなった。もう秋ですね。浜の方はもやでセピア色になった。いい景色だ。おい、吉川くんどうだい？あの浜の景色は。と、大きな声を出して野田を呼んだ。なるほど。こりゃ気絶ですね。時間があると射精するんだが惜しいですね。このままにしておくのは。と、野田は大いに叩く。港屋の2階に火が一つついて、汽車の笛がヒューと鳴るとき、俺の乗っていた船は磯の砂へざぐりと餌先を突っ込んで動かなくなった。おはようお帰り、とかみさんが浜に立って赤シャツに挨拶をする。俺は船端からやっと掛け声をして磯に飛び降りた。